ということで、ゆべこんラジオというラジオの方で、はい、ゲイコミュニティで、いろんな活動をしている人のお話を聞いていくという企画をやっておりまして、今回一人ゲストの方にまた来ていただいているので、じゃあゲストの方自己紹介をお願いします。
はい、ごきげんよう、マサイヌです。マサイヌさん、まあ、リベコンラジオでも今日のマサイヌをお聞きの方もいらっしゃるかと思いますが、新宿読書会に所属しておりますマサイヌと申します。まあ、2年ぐらい読書会で活動させていただいて、なんかそうですね、今ではあの読書会の中で一部のオンラインの読書会、日曜読書会をあの主催ということになっております。
日曜読書会ですか。
はい、
はい、日曜読書会っていうのは、じゃあどういう活動をしているところなのかも教えてください。
あ、はい、毎月のなんか月1回の日曜日のな、まあ、第1日曜日か第2日曜日あたりで、そうですね、あの本会の読書会で取り上げられないような、うん、あのビジネス書とか新書とか、うん、なんかハウツーものとかの本で読書会をするみたいなことをやっております。まあ、もともと週末グループ速読会っていうのがあって、それがなんか1回途絶えちゃったので、でもなんかなくなっちゃうの寂しいよねってことでマサイヌさんが復活させました。
例えばどんな本を読むとかあるんですか。
あ、そうですね、
最近読んだ、
まあ、最近読んだのだと愛着障害っていうなんか心理学の本ですね。まあ親が、うん、あの親子関係が、幼少期の親子関係が、うん、あのその後の人生に与える影響みたいのが、それでなんか他人との愛着の付き合い方がそれが響いていくみたい な話でしたかね、うん、
それをまあ当日までにみんなで読んできて話し合うみたいな回ってことですね、
うん、あ、そうですね、うん、まあ、
どう
ぞ、あのまあ、さ、賛否両論の本だったらこの本ダメ、クソ、なんか変だねとかね、でも自分当てはまるねみたいなのをなんかざっくばらんに話して、最後はなんか割となんかその本に絡んだ人生相談をお互いしてるみたいな話な感じな雰囲気になってますので、ちょっとあの文学でやってる本会とはちょっと違った雰囲気で進めてますね。
なんか作品っていうより作品のことも、まあ、もちろん語るけど、作品を通してなんか自分の人生相談とかができたりする会ってことですかね。
うん、まあそういう目的でもないけど、なんかそういう流れになりがちみたいな感じですかね。
みんなどんな悩みとかを話すんですか。
まあ割とな、あの愛着障害だったらなんか男性との付き合いを、過去の付き合った男性の片思いを引きずってるとか、それでなんか今もなんかうじうじ悩んでるとか、なんかそのなんか過去の失敗でなんか今のなあの彼氏作り、うん、交際になんか自信が持てないとかいう話をなんかしてますね。まあゲイ同士で集まったならではの話を、まあなんかとある人がそういうなんかざっくばらんな話をなんか お酒がない状態で聞くのが珍しいなみたいなことをおっしゃってましたね。
なんかまあゲイならではの話って先ほどおっしゃったんですけど、意外とそんななんかこう、うん、自分の人生を割と真剣に聞いてもらって、うん、そこになんか意見をもらうって、
うん、
そんなにないから、まあお酒の場とかでまあ話すっていうのはまああるかなって思うけど、本当にないんじゃないかなっていうふうには今感じました。
ああ、そうですね、やっぱりそのお酒が弱いとコミュニティに参加しづらいっていうのは、まあ、マサイヌさん自身もあのお酒の場所が苦手な人なので、まあこういう日曜読書会を やってる、まあそれは言わないんですけど、まあこういうパターンの場もあってもいいのかななんて思ってやっております。
なんか最近なんとなくなんですけど、新規の方も入られてる感じがある、そんなことないですか。
あ、結構新規の方も入ってます。なんか本会には出てないけど、マサイヌさんのそのですね、あの日曜読書会にだけ出てるみたいなパターンの人もちらちらいますね。
そういう人は何を求めて参加してるとか思います？
あ、なんだろうね、文学がしっくりこなくてこっちに来てるかもしれないし、単純にオンラインだからあのオフラインの会より出やすいとかもあるのかもしれないし、なんだろうね、
いやでも私の予想だけど、そうなんか自分の人生まで聞いてもらえる、でもやっぱりおじさんになると全然ない、おじさんになるまでもないかもしれないけど、ない中で特にゲイとかは話しづらいっていう話もあって、なんかそういう場が実際なかったんじゃないかなっていう思うんだよね。
ああ、そうですね。特に愛着障害の取り上げてく、一人の参加者から取り上げられたんですけど、やっぱりその多分日曜読書会になんかそれを求めてきてるのかなって、自分がなんかのこじらせの原因がここに書いてあったみたいな風な感じがあったから、あの出てくれた感じだったので。
自分のこじらせの原因がここにあったっていうのは、マサイヌさん以外にもいたんですね。
ああ、そうですね。まあ、その推薦してくれた人が、なんか主に、なんか、その自分の不安定さがここに書いてあるから、なんかみんなで読み合わせしたいみたいな形で出してくれたんですね。
なんかやっぱり自分の人生を聞いてもらうって、なんかちょっと癒しになったりしないんですか？
ああ、そうですね。まあ、結構マサイヌさんは結構なんかことあるごとに、なんかあの震災の日にエロ漫画が、あの その蓄えてた部屋に蓄えてたエロ漫画が崩れて親に見つかっちゃったみたいに、堂々とあの自分の人生の恥をベラベラ喋っちゃう人もいるんですけど、まあなんかあの話題を振られないと、その自分の人生語りたくても語りづらい人もいるのかなと思って、だから、なんとなくマサイヌさんはそういう人の意見を掘り返していけたらいいかななんて思いながらやってますね、今。ちょっ
と話変わっちゃうんですけど、マサイヌさん自体がこのゲイコミュニティに入られたきっかけみたいなのってあったりするんでしょうか？
ああ、そうですね。なんかやっぱり最初のきっかけは、あの本の犬って、そのひさこんさんが連載じゃないや、ツイッターにポンポン上げてる漫画がまず最初のきっかけだったかな。まあなんとなくそれをしてて、でもなんか最初は文学だからって言って敬遠してたんですけど、
あの本会の読書会はまあ文学だけじゃないけど、まあ文学がメインになりますよね。本の大半は文学だから、文学をテーマとして取り上げていて、そういうのをテーマに、まあこの本ってこうだねみたいなことを語り合うことの方がまあメインになっちゃう回と、
でなんか本、南極の本が出た時に、これあったらマサイヌさんも参加できるかやってみようと思って、そこでさ、あの加入しますって、読書会入りますって言って、まあ南極の会は結局自分の予定がずれちゃってできなくなっちゃったんですけど、それがきっかけで入って、なんかほぼ毎月その以降は最初の参加した時はなんかあの本が合わなくてちょっと沈んだりもしたんですけど、その3ヶ月後以降ぐらいからはもうほぼ毎回出てるぐらいになっちゃってますかね。
なるほど。まあちょっとじゃあハードルみたいなものもあった、なんか自分のなんかまあ文学に合わないのに、入れんのかなみたいなハードルはありましたね。
ああ、そうですね。なんかやっぱ文学読むのが苦手意識があったから、で今は結構読めるようになっちゃったんですけど、だからやっていけんのかな、続けてるのかなって思って出てみたら、結構周りの人もその大体参加者の3分の1ぐらいは、あの読書会のがきっかけのだけ、読書会がきっかけで で本を読んで、それ以外の本はなんか課題図書だから頑張って読むみたいな、なんか読書会以外で本読んでないみたいな人も割といたんで、そこも安心して出られましたね。まあ、あのなんかやっぱりその参加者の読書の怪物みたいな人たちがそれの話で結構いるので、そっちに目が行きがちですけど、割とカジュアルに出てる人もいるんだなっていうのが分かって安心していますね。
マサイさんにとって読書会っていうのは初めてのゲイコミュニティへの挑戦みたいな感じだったんですか？
ああ、そうですね。まあ、あのゲイだけ、ゲイだ、うん、だけのコミュニティはここが初めてかなってとこですね。
なんか話聞いたことあるんですけど、まあ、一応お絵描きコミュニティっていうのには入ってらっしゃるんだけど、うん、それはゲイ、うん、ゲイだけのコミュニティではなかったと。
ああ、そうですね。まあ、あの、あっちはあっちでなんか、まあ、あのたまたま集まった人と絵描いてる感じなん で男の人も女の人もなんかあのそうですね、あのゲイの人もビアンの人も、まあ、あの性別移行してる人もいたので、そこはそれで多彩だったんですけど、やっぱりその世間の人数比と同じようにやっぱりあのだいいあのシス男性シス女性が多い感じでだったかなって感じです。
ゲイコミュニティ初めて入ってみて、マサイヌさん自体はどうでしたか、うん、どんな感じを受けました？
なんかなんだろう、うん、やっぱりいろんな相談が通じやすかったなっていうのはありますね。あのお絵描きコミュニティの時もなんかゲイってなんか自分の背景をいちいちなんか説明しなきゃいけない時が結構あるから、結構説明を及さなきゃいけない年が、あの今でこそ異性愛者もなんか出会い系アプリ一般的ですけど、なんかちょっと前までは異性愛者があの出会い系アプリ使うのってあんまりなんか恥ない感じがあったじゃないですか。でもゲイの方はなんかその出会い系アプリが割と早い時から導入されてて一般的な出会いになってたのみたいなので、なんか気軽に恋愛相談とかもできないなって感じで、うん、まあ愚痴ってはいたんですけど、なんかそこの説明がめんどくさいし、あと具体的関節達も向こうは提示できないから、なんかいろいろ違って大変だねみたいな話はできて終わっちゃうんですよね。
ゲイコミュニティだと、まあ、なんか共通の感情を持ってることも意外と多かったりとか、うん、まあ、共通の体験をしてるような人の中で、うん、そう説明しなくてもなんかこう、うん、まあ、分かってくれるというか、そこからまあ深い話に入れるみたいなことがあったということですかね。
ああ、そうですね。あとゲイコミュニティならではって意味では、そのゲイコミュニティだとその割となんかこじらせて引きこもっている系のゲイからなんかアクティブに活動してるいわゆるリア充みたいな人たちが割と混在して、あの少なくともネット上では混在して存在できてるから、なんかゲイって枠組みはである意味狭まってんだけど、あのその性格のなんか明るいくらいの多様性みたいなのはなんか多く触れられたなっていうのは感じますね。
こじらせてるって実際どういうことなんですか？
こじらせてる、うーん、まあ、あの悩みがぐるぐるしちゃってる状態ですかね。彼氏ができない、彼氏を作る勇気もない、行動する勇気もない、うん、まあ、具体的に動いてみようと思ってもどっから手をつけていいか分かんないみたいなのが、うん、ぐるぐるぐるぐるしちゃってる状態でも、あのゲイコミュニティの方だったら、あの少しずつではあるんですけど、まだこじらせてるんですけど、あの具体的 な方法を提示できる人がプロプロ現れてくるので、例えば洋服はこういうの買ったらいいよとか、あの出会いの場所はこんなところに出てきて、まあ、ゲイバーの選び方とか、なんか、うん、聞いたすべてをなんか実践できてないのが早がゆいところですけど、まあ、それでも、なんかちょっとずつ進めてるかな、おかげさまでって感じです。
こじらせから抜け出したような先人もいたりするんですか？
ああ、いや、実名しちゃって。
実名はやめてくださいよ。
あ、いや、なんかいらっしゃるかと思います。見てて、なんか同じようにこじらせてたけど、なんか彼氏ができるまで行った方がいらっしゃるから、なんかすごいなと思って見ております
ね。うーん、ありがとうございます。うん、まあ、そんな感じで、まあ、マサイヌさんのゲイコミュニティ、自分でも運営しているし、まあ、参加もしてると思うんですけれども、うん、ここからの活動していく中で、なんかこういうことやりたいなみたいなことってあったりするんですか？
まあ運営してるといっても、なんかそのヒサコンが気づいたもので、ヒサコンがなんか多分全体僕紹介自体が膨れ上がりすぎて、なんか手つけられなくなったところをマサイヌさんが適当に囲って今やってるみたいな、なんかうまい具合に利用してるみたいな状態なので、日曜読書会が、うん、まあとりあえずそれを順調にやっていこうかなって。今人数が増えて、人数が少ない時はなんか7で話せるんですけど、ちょっと増えてきて、多分ファシリテーションがちょっと大変になってきたみたいのがあって、
オンラインだとね、特にね、
うん、だからなんかとりあえずは今の状況で着々と、なんかもうちょっとファシリテーションが良くなってったらいいななんて思ってますね。
最初はなんかでも緊張とかしなかったですか？うん、
なんかもう緊張のしっぱなしだけど、なんか無理やり進めてった、うん、なんか幸いその割と熟練な人がマサイヌさんが困ってると助けてくれるので、会のなんかあれ自体はなんとか進行してるんですけど、うん、って感じ、
うん、まあ、ちょっとなんかさらにいい感じの話し合いができるように、マサイヌさん自体もなんか雰囲気を良くしていきたいってことですよね。でも、
うん、そうですね、なんか、うん、多分その今まではヒサコンしかファシリテーターをしてないみたいな状況だったので、ああまあでもそうね、うん、だから今回の方もなんかイルカさんがメインで進めてるから、なんかいろんな人がファシリテーションしていくといいのかなって思う。なんかファシリテーションの技術ってどうなのかって、まあヒサコンもなんか割とつつがなく進めてるけど、うん、うん、
どうなのかなというのは、
ああなんかまあ特になんか黙ってる人をからいかに引き出すかみたいのをちょっと重視したいかなって思ってます
ね。一つじゃあ秘策を教えてあげましょうか。
はい。
じゃあマサイヌさんがまず一番バカらしい意見を言う。
いやーなんか飛び散るような意見は割と言ってる気はするけど。
なんですか？
いや、ドン引きするような意見、されるような意見は散々言ってきた気がしますけど、
まあ、それが一番いいんですよ。それがハードルを下げるっていうことにつながるんですよ。
ああまあね、なんかその、うん、確かにその賢いなことを言うときと、なんかどうでもいいくだらないことというののなんか幅があるのが面白いなって。バカらしい話ばっかりしててもあれだし、賢い系の話ばっかりしてると窮屈だしみたいな、なんかどっちにもいけるようにしときたいかななんて思いますね。
ね、うん、まあでもいいんじゃないですか。なんか地震でエロ本が落ちたから言うバカらしい話もできるわけですから、それでみんなのハードルを下げてるんじゃないですか。
うん、なんかその地震によってエロ本が雪崩落ちてきた話は散々しまくってるので、まあね、うん、でもそればっかり言いたいよな、もうちょっと多彩な例を見つけたいかなと思います。
わかりました。多彩な芸を身につけるということで楽しみにさせていただいております。なんか他のゲイコミュニティみたいなのの情報とか知ってたら教えてください。
ゲイコミュニティか、
なんか興味あるとかないですか？ちなみに なんか他のこういうコミュニティも実は参加してみたいとか。
前参加したので言えば、なんかコミタスのところでなんか漫画の読書会をやってた時があって、それに参加したいとか。なんか
アニオンパンダですか。
そのゲイコミックで読書会をしてるところがあって、
のサークル名ですよね。
サークル名がコミタスプラスってところでやってるんですけど、まあ、うん、なんかそこもちょくちょく顔出してるんですけど、なんか新宿読書会も行動的に開かれてないので、なんか外で見るとなんかそのファシリテーションの進め方とか違うんだなみたいのが見えてくるかなってとこですね。まあ、あとはコミュニティって言ったら、そうですね、あとマサイヌさんがツイッターで、まあ、旧ツイッター意見 X でスペースをやってるのはコミュニティに入るのかな、入るのかな、
出来上がってきてるってことですかね。
ああ、そうですね、なんかマサイヌさんがスペースをして、なんか、まあ、の定番で参加してくれるおじさんが崩れて、で定番で参加してくれる方々が複数いて、はいはい、なんかそこでなんか、そのマサイヌさんとそのレギュラーの人、純レギュラーっぽい人たちのお話がなんか、そのこじらせて引きこもりのマサイヌさんとイケイケな人々と話してる、なんかその価値観の違いが面白いみたいな風になんか言ってくださる方がいるので、
なんか例えばどんなことですか。
なんかひどい話なんですけど、なんか SNS のキラキラ自撮り写真撮ってんのどうなのってマサイヌさんが問題提起すると、なんかそんなの考えずにとっとと撮りゃいいじゃないかみたいな、なんかどうしくだらない話が始まって、まあでもなんかそれを聞いてると、なんか SNS のキラキラ自撮り写真って、なんか車に構えて見てたんですけど、なんかやってる当人からしたら、なんか自分の良かったこと探しを自然にしてるんだろうなって、まあ目立ちたいとか自己顕示欲とかもまあなんかそういういやらしい気持ちもたくさんあるんだけど、でも根底にあるのはただ自分の良かったこと探し、今日はいいことあったから記念にしとってそれをただあげてるみたいなのが一番根底にあるから、なんかそういうなんか車に構えた見方が かなり軽減されたかなって。
軽減された、あ、自分の中で消化されたってことですかね。
そうですね。
どれくらいの頻度でやったりしてるんですか、そのスペースっていうの
は。なんかな特に決まってないんですけど、平日夜週1回ぐらい、2週間に1回から週1回ぐらい、なんか特に決めてないけどやってるって感じですね。
なるほど。でも面白そうですね、なんかその価値観の違いを戦わせる、でもマサイヌさんが勝つことってあるんですか。
あるのかな。あでも、あでもなんか大体やられるけど、
勝つっていうか、まあ、戦うわけじゃないと思うんですけど、なんかマサイヌさんの言ってること分かるねって言われることもあるってことですか。
そうですね、なんか今まで見えてこなかったけど、なんかその J コミュニティの縁のない人たちはこういう気分でいたんだなみたいなことを向こうが言ってくるので、まあなんか向こうの視野も広がってるんじゃないかなとは思ってます。
はいはいはい、聞いてみたいかも、なんかそういうことなんか何が例えばどういうことなんですか。いや僕結構ね、その価値観の違いっていうのはすごい興味あるんですけど、例えばどういうことがそう認識されたのかな、そのあこういう人気づいてなかったけど、こういう人たちはこう考えてんだみたいな風に納得させられたことも話とかもあるんですよね。
ああ、そうね、なんか、その飲み屋に出てない人のなんか毎日ってこんな感じだよっていう、っていうのをなんとなくアピールして、まあなんかそういうしんどい人もいるよねみたいなことが伝わったりとか。
しんどいですか。
しんどい、まあしんどくない人もいるのかもしれないけど、 そのいわゆるキラキラなゲイ世界に縁のなく生きてきた人もなんかあのいっぱいいるんだなっていうのも向こうの想像力をちょっと引き出せたかなってくらい。
マサユさんはできるならキラキラの世界に行きたいんですか？
いや、行きたいのか行きたくないのか分かんないけど、分かんないけど、うん。まあ、最近はその、ある程度見知っといた方がいいのかな、なんては思います。
これ、でも僕もそう思っていました、ね。うん、なんだろう、こう、自分とは違う世界をなんか車にずっと構えて見てるだけの人ってもったいないなって思ってる、うん、別にそれを受け止めなくても、あのそれはすごいいいことだって言わな思わなくてもいいけど、あのリスペクトはしてもいいのかな、お互いにってすごい思ってる時があるんですよね、
うん、
なんかもったいないなって思う、なんか車に構えて見てるだけの人が、
うん、
じゃあ今度マサイヌさん の, あの自撮りの素敵な写真が上がるってことですよね。
いやだ、ツイッターではあげないかな。ツ
イッターではってことは他のであげるんですね。
あ、うん、あげるかもしれない。まあでもそのうん、でもなんか撮るだとなんか最近はやってないけど、なんかあげるってやるとハードル高くなっちゃうから、自撮りだけしてあげなくてもいいから自撮りするみたいなのがをなんかちょくちょく、あ、一日は毎日やってた時はあったかなって。
お、まあ、自撮りチャレンジ、30日チャレンジみたいな、
そう、そんな感じですね。30日チャレンジで30日ぐらいで終わっちゃいましたけど。
30日はやったんだ。
うん、
お、じゃあ今度点検します。
いい。
面白いことでもやったりしてるんですね。まあ、ちょっとなんかもうコミュニティの話じゃなくなっちゃったけど、うん、まあ、ちょっと興味があったんで聞いてしまいました。
うん、
はあ、なるほど。でもなんか僕、たまにマサイヌさんのインスタグラムとか見るんですけど、上げてますよね。
うん。
いるんですけど、なんかもうちょっとうまく撮ればいいのにって思うときあるんだけど。
うまく？
うまくというか、なんかこう、俺、すごいんだぜみたいな感じで撮ればいいのに。なんか、って思うときは結構あるんだけど、
やっぱりそのカメラ構えたときっていうか、スマートフォン構えたときのなんかやっぱりまだ照れが抜けてないんだと思うんだよね、うん、なんかで
表情作り、照れがあのワードに出てるときありますよね。
うん、
なんか、
うん、
なんかなんだろう、2人で食べてる風に撮っちゃいましたってみたいな。
あやっぱりなんか、その自分の外見というかをひけらかすのがなんかはしたないみたいな価値観でずっと生きてきちゃったんで、うん、なんかでも それって損だ、最近は損だろうなみたいな感じでちょっとずつ意識を変えてるところで、まだ変わりきってないなって感じ。
それもそれでいいこともあると思いますけどね。
うん、
なるほど。じゃあちょっとマサイヌさんインタビューになってしまったので、一旦じゃあマルチとして、はい、じゃあどうですかコミュニティって。
まあその別に所属してなくても生きていけるけど、なんか迷ってたらなんかゲイコミュニティ、ゲイの人はゲイコミュニティ、なんか少なくた期間でもいいからなんか行ってみるのもありなんじゃないかななんて思ったりしてます。
でマサイヌさん自体もツイートの方で、まあ、私たちはこういうのをやってますよみたいなのを定期的に上げて、なんかちょっとなんかなんですかね、外からも別になんかこうそこに行かなくても見れるような状態にしてくれてるってことですよね。
あーですね、なんか別に参加してなくてもなんかそのマサイヌさんがこういう本を読んでるってことに反応してくれる人もなんかちらちらいるので、参加しないけどなんか本読んでみますなんて言ってくれた方々もなんかちらちら出てくるんで、 その読書会での行事だけど、読書会内でとどまらない何かをなんか伝えられたるとなんかまあお得だなって、お得だと思います。
例えばあの会には参加しないけど私も愛着障害読みました、私はこういう感想ですみたいなのをマサイネさんに送ってもいいわけですか。
ああまあそれは送ってください。なんかまああのそうですね、なんか愛着障害の話もなんかこの進め方で良かったなってなんか結構ファシリテートした再開のなと思ったんで、色ってあとなんかいろんな意見を聞いて、まああの割と賛否両論分かれる本で、割と親への愛着の話が割と前半で割と終わっちゃって、あとは自分の話になっちゃったんで本が掘り下げられなかったのかなって思ってたけど、でもやっぱりなんかそのいろんな人の意見で来て、まああの流れで良かったんだなっていうふうに思ったこともあったので、
人の人生聞くって意外といいことだなって私は結構思いますけどね。いいというのはなんか役に立つな、本を読むってこと自体もなんかその何だろう、そのビジネス書とかを読むってこと自体もなんかその人の人生を読んでるようなもんだけど、なんかリアルの人の話を聞くっていうのもなんか本と同じぐらい効果あるなっては思いますし、なんかそのしかもなんかこうゲイっていう似たような属性の人の話を聞けるっていうのはちょっと面白いですね。
うんですね。
じゃあそんな日曜読書会に参加したかったらどうすればいいんですか？
あのマサイヌさんのツイート探して、あのなんか適当に返信くれるなりしてもらえば、もしくはまああの読書会の普通の参加方法でまず読書会の方に呼びかけて、あの会のディスコードに入ってもらって、そこからマサイヌ日曜読書会のお知らせを探すかどっちかって感じですね。まあ、マサイヌさんの、ね、日曜の方が気になる場合、マサイヌさん直接行った方が話が早いとは思います。
ありがとうございました。じゃあマサイヌさん、はい、コミュニティなんか話足りないことあります？
あ、大丈夫です。まあ大したことではないんですけど、なんか、はい、急になんか今日のマサイヌとか やってるのがなんか突然なんか本編に進出したなって感じです。なんかちょっとそう思うと感慨深いですかね。
そんな大したものではないですけど、まあ、またね、なんか、今日、なんかじゃあ、マサイヌさんにまた語りたい人がいたら、じゃあ、あのコメントを残してください、このラジオにも。
あ、はい、はい。あと、なんか、今日のマサイヌは、あの、独立したポッドキャストとしてやっておりますので、よろしければそちらをお聞きいただければと思っております。
はい。ありがとうございました。では、
はい、
じゃあ、さよなら皆さん。
あ、はい、お聞きいただきありがとうございます。さよなら。